正月休みにいろんなことをやろうと思ったんだけど、結局のところ大したことはできなかったんですが、中でもまあ成果があったかなと思われることで言うと、座り机を普通の机に作り直すっていう作業をやって、それに成功しましたね。これはね、年末大掃除してたらやっぱこれやりてえなと思ったのが、座り机で仕事してたんですよね。まあ、ここでも話しましたけれども、和室はすべて二人の、子供に取られてか明け渡し、自分の仕事部屋は和室になっちゃうのかなっていう感じになったんですね。バリアフリーを歌ってる建売り住宅を買ったんですね、木造の。まあ、15、6年ぐらい前ですかね。で、和室が好きだったからね、やっぱ寝るとこはベッドじゃなくて畳で布団がいいな、みたいな。で、こたつがいいな、とかそういうの考えてたんだけど、いざ子供がね、勉強部屋を一人一部屋みたいになってくると、自分もね、会社行って仕事することももちろんあるんだけれども、今日みたいにね、こうして録音とかいうのもあるんだけれども、家で芝居の台本書いたりってこともできるから、家も職場として書斎はそれなりにちゃんとしたいなと思ったんだけど、畳の部屋にビジネス机とか並べて、椅子をね、ガラガラ動かしたりとかしてると畳傷むし、なんか違うだろうなと思って、座り机にしてあぐらかいて、大きなテーブルの上にパソコンを置いて、カチャカチャそれに向かってやるとかだったらまだいいかなと思ったんですよ。で、腰が痛くてね、もうダメだってことで、作り直すことにしてうまくなんとかできました。自分で1万円ぐらい出して買った板をですね、足をホームセンターで買ってきた足を6本つけて、結構デカめの机で、お、これいいぞって感じだったんだけど、それ全部外し、イケアに行って、両袖に、下に置く引き出しを買って組み立て、それだけで結構くたびれたんですけど、じゃあついでに椅子もイケアで買っちゃえっつって、椅子もイケアで買ったら、当たり前だけどイケアって全部組み立てなきゃいけないから、結構な半日仕事になってしまい、しかも久しぶりに車乗ったからね、間違えちゃったりなんかして、道間違えて、なんかね、えらい無駄な金使ってね、関東地方のね、話なんですけれども、高速で外環自動車道っていうのを乗って帰るつもりが首都高を乗っちゃって銀座の方に向かっちゃって、何これつって途中で降りて、だからそれだけでなんか数百円使ってるわけですよ。で、下道でもう一回外環自動車道のどっか乗り口まで行って、そこからまた外環乗って帰るってね。なんでこんなに金使うんだみたいなことになっちゃったんですけど。まあでもね、戻ってきて組み立てることができたら、いや快適でいいですね。なんかね、もっと早くにやればよかったなっていう感じでしたね。女房はね、いやだから机並べた方がいいんじゃないのみたいなこと言ってたんだけど、いやもうね、和室でそんなのなんか無粋だよみたいなこと言ってたんだけど、最初からやりゃよかった、こんなに腰が楽なのかっていう、そういう状態に今あるんですけど、机に向かってランプをつけて、読書をするなんていうこともね、これからはできるんじゃないかと思って、なかなかいい感じでございますよ。もともとね、ラジオで喋ってるのも、ほとんど椅子の上であぐらをかいて喋ってるから、ほとんどあぐらなんだから、座り机でいいんじゃないと思ってたんだけど、あぐらはあぐらだけど、椅子の上であぐらかいてるあぐらだと、足が疲れたなと思ったら、だらんとね、することができるんだけど、できないから、掘りごたつじゃない限りは、和室の場合はね、それがちょっと、うん、なんていうことを思いましたね。そして、実家のね、別々に暮らしている親のところに、ジュースを届けたりとか、そういうことをやってたお正月だったんですけど、一個俺の中でのナイスな出来事は、スロージューサーを買ったらこれがめちゃめちゃいいっていうことですね。ちょっとヒットだな。なんだろうな。料理に使うものとか、台所で使うものっていうのの一切合切は、女房が使いやすいものを女房が買うべきだろうって、そしてそれら全ては女房が使うべきだろうと思ってたんだけど、なんかね、タモリさんが料理好きになってしまう流れとかがわかるね。自分の食いたいものは、やっぱ、 ねえ、これ食べたいんだけどっていうことを女房に伝えないと当たり前だけど出てこないじゃないですか。なんでこれ出てこないのかな、俺これ好きなんだけどなって思っても、これ何々食べたいんだけどって言ってもね、なかなかその意見が取らなかった、ああみたいな、いやでも作るのめんどくさいからそれ却下だなみたいな感じで黙殺されたりとか、わかんないけどね。まあいや、頼めば作ってくれるんだろうけど、あんまりね、こう今日これ食べたいっていう時にそれが食べられるっていうことはそうそうないじゃないですか。しょうがないよね、それ以心伝心できるわけないわけだから。それが僕はですね、スロージューサーを買ったことで、素晴らしい、いい、なんていうんですかね、なんか正月を迎えられたっていう気がしますよ。電車で移動してる時にフレッシュジュースを飲む駅のね、売店でグビグビ飲んでると、すげえあれ体にいいことしているような気がして、これはまあ家で飲めたらいいだろうなと思っていろいろやってみたんですけど、いいですね。人参であろうが、八朔であろうが、マンゴーであろうが、なんだろうが、家にある余ったものをボコボコ入れちゃうわけですよ。そうするとリンゴを混ぜれば必ず形になるっていうところがいいですね。ジュースはこんなに美味しいのかって、もう毎日飲んでますよ。だからこうコーヒーを飲んでビタミン C が体を破壊するんであればジュース飲まなきゃなっていうのは、まさにじゃあこれでバランス取れるんじゃねえかと思ったんですけれどもね。冬はね寒いですけれど、机ができて、で健康的なジューサーがあると、これは家にいるのが楽しくなるだろうと思うんですけれど、自分の中ではオートバイに乗りまくっているので、あまり家にいる時間が伸びてるっていうことではないというね。そしてこのですね、年末年始はね、いろんなこと考えなきゃいけないことが一気にね去来してですね、年末にそんなにいろんなこと考えなきゃいけないのかよこの年末年始に、全然正月休みねえじゃんつって、急に頭使わなきゃいけなくなっちゃって、やべやべやべやべみたいな、もうなんかね完全に何ていうんですかね、4ヶ月ぐらいは休むぞっていう。まあ、レギュラーの仕事はもちろんやるんですよ。レギュラーの仕事もちろんやるんだけど、ちょっと頭休まそうっていうふうに思ってたのが、12月から3月ぐらいまでだったんですよ。っていうのはご存知の通り、12月の上旬に演劇終わって、バイクと車に乗れるようになるから、オートバイ乗る練習する、オートバイのメンテナンスを理解する、勉強する、ツーリングとはまでは行かないまでも、多少の遠出をして、明るい時期になったら、東北のね、被災地をバイクで回るっていう俺の夢であったりとか、近畿地方のネット局に、バイクでかっ飛んで行って、スタジオをお邪魔して、ツーリング、ロングツーリングみたいなものを何日かかけて泊まりでやるみたいなことを夢見ておったんですよ。でね、芝居をね、去年は3本もやりましたから、ろくに小説とかもほとんど読めてないんで、いっぱい小説読むぞとかね、勉強したいと思っていることに関して新書を買って調べ物しようとか、そんなようなことを考えておったんですけれど、まあ訪れますね急に。これがやっぱフリーランスってことなんだろうな。で、それで、いろいろ考えなきゃいけない。いろんなところにも行かなければいけない。で、年末進行の MO の番組の納品とかで、なんとか、やべ、ノイズ乗ってたみたいな感じで、バイク乗れるようになったのはいいんだけど、それで結構2、3回、同じ放送局行ったりとかいうようなことがあったりとかね、良いお年でよって言った相手にもう一回翌日会うとかっていう、なんか気まずいことになったりするような感じだったんですね。なんだけど、まあ、机は机で便利だなと思いきや、オートバイに乗っていると、あ、なかなかいいなと思うのが、バイク乗ってると頭が働きますね。ふとしたことでアイデアがボンって出てくる。ぼーっとバイク乗ってるけど、当たり前だけど集中してるでしょ？つまり神経は研ぎ澄まされているよね。危ないからね。ぼーっとしてたらね、居眠り運転とかしちゃってね、事故っちゃうみたいなことがあったりとか、ややこしいことになってはとんでもないですからね。安全運転しないといけません。だから、運転に関しては、ね、すごい慎重にやってるんだけど、でも、ふっとね、アイデアがね、浮かぶんだよね。バイク乗ってると、あ、これいいなと思って。いや、実はね、ちょっと離れたカフェに行って、そこでコーヒー飲みながら、ライダーズカフェみたいなとこに行って、コーヒー飲みながら、ノート広げて、ちょっと考え事するべきね、アイデア出しするかなって思ってるじゃないですか。 行く道中バイク乗ってるともうそこでアイデア出てくるから、あ、こっちの方がいいじゃんみたいな。で、ついてコーヒー飲んでる時間っていうのはアイデア出しの休憩の時間でほとんどアイデアが出なくて、コーヒー飲んだらまたバイク乗って帰る、で帰る中でまたアイデアが出てくるみたいな、試客転倒本末転倒みたいな、どっちが主なんだろうって、乗ってる間の方がってなると、バイク乗ってる方がアイデア出るなっていうことになってしまって、じゃあ俺はイケアで袖、両袖引き出し買ったのは何だったんだと、家であんまり机に向かって仕事する必要なかったんじゃねえのなんていうこともちょっと思ったりするような、そんな感じでしたけどね。みんなどうやってんすかね、家で仕事してるイラストレーターや作家さんとかね、どういう気分なんだろうな。起きるでしょ、ねえ、起きたその部屋のテーブルに、机に向かうことが自分の仕事のスイッチのオンだとしたら、どうなんだろうなとかね。で、その机で、レジャーとしてのネットサーフィンもしたり、スマホいじったりっていうこともやるわけじゃないですか。けじめをどこでつけてるのかとかいうことがね、知りたいですよね。なんていうことも思ったりしましたが、今日もお送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。女性を口説くに有効と思われるオリジナル鍋は何鍋、そして具は何。中新田鈴雄さんからの何なんだよこのラジオネームは。中新田鈴雄さん、漢字で書いてあるんですよ。真ん中の中に新しい田んぼ、オスの巣に作る中新田鈴雄さんの、作品です。神さんと離婚するかさ、ベッキー、俺と黒アワビ鍋食べようぜ。具はもちろん君の黒アワビと俺の松茸さ。食べ方は上の口と下の口で加えてくれよ。最悪だよ。一発目にこんなの読んじゃったよ。最悪だよ、中にいだ。青コーナー赤松。すっぽんや朝鮮人参、漢方、薬膳など。これ食った後、わかってるよな的な空気がプンプンのあからさま鍋。いいですね、こういうところから入るべきでしたね。36太郎。イケメンタレントが足をつけた足湯で豚ロースをしゃぶしゃぶして食べる地雷踏んだ女子鍋。くだらないね、くだらないね。36太郎もう一つ。冷え性の女の子にもおすすめのクリーミーなスープで玉ねぎとキングサーモンを煮込んだ玉金鍋。玉ねぎとキングサーモン、玉ねぎとキングサーモン、これ言わないとね、ただの下ネタになっちゃいますから。いや、これだってただの下ネタだろ。下ネタの中でも、これならまだよし、みたいな。そういう、下ネタヒエラルキーがありますね。この番組の中では。厳しいですね。ただね、なんか、エロいこと書いてちゃダメですよ。何を言っとんだ、俺は偉そうに。下ネタ評論家か。ラジオネーム、ディアマンテユイカ。やっぱ、すき焼き。屋敷高人のやっぱ好きやねんの替え歌を歌いながら食べる。例えば牛肉を食べるときは肉が好きやねん、長ネギを食べるときはネギが好きやねん、そして最後の締めくくりで君が好きやねんと歌って口説く。朝さん、札幌市。野菜やつくねたっぷり、相撲部屋の本場のちゃんこ鍋。どうしても君にチンコ鍋と言わせたくて作ったんだよという魂胆が見え見え。ひどいですね。鶴見の海坊主。 ネギマ鍋のネギをくわいに変えた鍋料理。くわいってね、ありますね。その名もズバリ、マグワイ鍋。添える薬味や食べ方は自由だが、ハマグリの汁で味わうのが一番の醍醐味。その名もズバリ、マグワイ鍋。頭悪いですね。今日はこういうことを考えてみました。五郎丸が言いそうで言わない一言。横浜市ひろけんさんからの作品。俺外じゃきちんとするけど、家じゃゴロゴロしてるよ。何を言ったんでしょうね。大体ね、外じゃきちんとしてるとか、そういう自慢っぽいことさえも、五郎丸さんは言わないですよ。ね。ラジオネームよっきゅん。五郎丸が言いそうで言わない一言。今回熱愛が発覚した二人ですが、間もなく公開する映画の PR だと思われますね。絶対言わないよ。絶対言わないだろ、だからっていう。言いそうで言わない一言ですよ。言いそうで言わない一言。ね。言わなそうなものを言うだけじゃないですからね、皆さん。まあ、なんでもいいんですけどね。要はね、五郎丸があまりにも素敵な男性だよなっていうことで、あの人絶対変なことしないよね、みたいな、そういう話をして、たところから勝手にこのコーナーが生まれたっていうね。いいじゃん、いいじゃん。一回だけ、一回だけ、やらして、やらしてとか、絶対言わねえよな、とか、そういうことを言ってたら、五郎丸が言いそうで言わない一言ね、言いそうだなみたいなことは大体わかりますよ。おかわりとかね、ライス大盛りだよとか、替え玉とか、そういうのは言ってんだろうみたいな話をしてたんだけど、こういう風になってきましたね。コーナーは、ちゃんと続いております。メール紹介しましょう。青森県ラジオネームせんべい汁大好きさん。宮川さん、こんばんは。宮川さんは今年の目標ややりたいことなど決めていますか？僕は今年は自分の好きなアーティストのライブにたくさん行きたいです。そのためには今からお金を計画的に貯めて、アーティストグッズとかも去年よりもさらに買いたいと思います。宮川さんの今年の目標や達成したいことなども聞きたいです。今年も去年に引き続き毎週ラジオ楽しみにしています。メールもたくさん送りますね。ではまた。
パパかっこいい。
ありがたいですね。せんべい汁大好きさん、青森県で聞いてもらえてるということで、まあね、1月も仲間になりましたけれども、今年の抱負のようなものっていうのは毎年考えてはおりません。ただ常々考えているのは、なるだけ守りに入らないっていうことと、年に1回は実験、冒険、挑戦をしようっていうことを考えてるんですね。で、それがね、去年はね、あんまりできなかったんで、まあまあ、そうでもねえか。そうでもないな。うん、新しい仕事も始めたし、アトリエ公演を年に3回やってみるってね、連続でやるってことが意外とできたじゃんみたいなこともあったので、まあ、いいっちゃいいんだけれども、やってるっちゃやってるんだけど、もうちょっとね、ドキドキするような、ハラハラするようなことをね、やっときたいなっていうことがありますね。今年ね、それをまあできるといいんですけど、というか今の段階でも十分できそうな状態になっておりますので、今からワクワクではありますよ。ただね、このね、なんていうの、不安定な生活っていうのはいつまで続くんだろうななんてことは思ったりしますけどもね。皆様から何でもかんでもメール大募集でございます。何でもかんでも送ってください。宛先は宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。宮川まさるの松ぼっくり王国。 松坊.info、 松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてください。ブックマーク登録してやってください。そして、そこのフォームで入力して送るとメールソフト立ち上げなくてもピュッと送れるようになってますんで、よかったらぜひ作品送ってやってください。お待ちしております。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。発売中。ビタミセの URL は v-mise.com、 v-mise.com です。